おはようございます。私は、聖著の家本部講師のメイトシコです。本日は、聖著の家総裁、谷口正信先生、白鳩会総裁、谷口純子先生教著、森の中へ行くをテキストに、地球と共に生きるというテーマでお話をさせていただきます。46億年前に誕生した地球は、豊富な水と、多様な生物が生存することを特徴とする太陽系でも珍しい惑星です。この恵まれた環境のおかげで人類が誕生しました。日光や空気や水や食べ物は人間が生きていくためになくてはならないものですが、私たちはそれらはいつでも無限にあって当たり前だと思いがちです。でも資源や食料の枯渇や水不足などが問題になっている今、私たちのライフスタイルの見直しが求められています。地球環境問題が一般的に認められるようになってそれほど経ちませんが、このところ世界各地で起きている急激な気候変動による自然災害のニュースを聞くと、地球環境が大きく変化していることがうかがえます。今も人間の活動による地球温暖化を否定する人たちはいますが、科学者の間では、現在の大気中の二酸化炭素量は、地球を維持していくには危険なレベルに達していることが認められており、様々な分野の専門家がこの問題を解決しようと取り組んでいます。ところが、地球環境問題はあまりにも広範囲で複雑であることや、その因果関係が十分に把握されないこと、さらに国家間の利害の対立などが影響して、有効な対策がなかなか取られていません。多くの人は地球環境問題は科学技術や社会制度、政治的な手段で解決できるものと思っているようですが、実は私たちの毎日の生き方に直結している問題です。なぜなら科学技術や社会制度は私たち人間が求めるように合うように作られ、利用されるものだからです。つまり、人間が何を目的としてどのように生きるのかという問題なのです。地球環境問題について、聖著の家白鳩会総裁谷口純子先生は本日のテキスト森の中へ行くの97ページで次のようにお説きくださっています。少し朗読させていただきます。地球環境問題は唯心諸言の原理の表れでもあります。産業革命以来、科学技術が発達して、人間は石油、石炭、天然ガスなどの化石燃料をどんどん使い、特に先進諸国で私たちは大変豊かで便利な生活をしてきました。そして、もっと豊かに、もっと便利にと、私たち人間は、より豊かに、より便利に、より幸せに、それらを中心に求めて生きてきたけれども、その人間の心の結果として環境問題があるのです。朗読を終わります。唯心諸言の原理とは、心で認めたものをこの世に映し出す仕組みのことです。聖著の家では、私たちの環境や境遇は、私たち人間の心が認めたものを表していると説きます。誰でも毎日の生活の中で心に何かを思い、それを話し言葉で表現し、表情や行動で表しています。この毎日の積み重ねが習慣性の力となって人生を作ります。そして一人一人のこの習慣性の力が集まって集団の力となり社会を形成しています。また私たちは常に人間の集団としての心の影響を受け同時に影響を与えています。私たちは個人だけでなく家族や先祖、そしてこれまで積み重ねてきた人類の行いの結果を体験しています。そして同じように私たちが毎日の中で心に思い、話し言葉で表現し、行動で表して積み重ねていくことで、個人だけでなく人間社会の未来を作っています。ところで東日本大震災から1年以上が経ち、私の住む東京の生活は震災前とあまり変わらないように見えます。でも区の新聞には空間放射能量の測定結果や食の安全など 生活上の注意事項が掲載されるようになり、生活環境は変わりました。今回の震災と、特に原発事故は、日本人だけでなく世界中に、科学の力を過信せず、私たちのこれまでの生き方を見直して、自然と人間が調和して生きる世界を築いていくべきだと教えています。戦後の日本は、大切な多くのものを失った心の傷を埋めるように、物質的な豊かさを追い求め、急速に経済成長を遂げました。私の両親は戦争で家族や財産を失い、ゼロから立て直した世代なので、家族を養うために自分のことは後回しにしてがむしゃらに働いてくれました。子供の頃に食卓に出るすき焼きやビーフステーキはごちそうでした。生涯肉料理が大好きだった父にとっては、子供たちにお肉を食べさせることが働く励みでもあり、豊かさの象徴だったようです。その肉食が今、世界の貧困や地球環境問題の原因になっています。現在、日本の食料自給率は約 40% と言われますが、食品の7割を海外から輸入し、その3分の1を捨てているそうです。これは、途上国の5000万人分の年間食料に匹敵する量で、世界一の消費大国と言われるアメリカを上回っています。しかも、食料廃棄の半分以上が家庭から捨てられているそうです。その一方で世界では、飢餓が原因で1日に4万から5万人が亡くなっています。これは、世界では世界中の人が生きていくのに必要な量のおよそ2倍の穀物が生産されているにもかかわらず、先進国で穀物の6割、約4億トンが牛や豚、鶏などの家畜の餌にされるからです。つまり、世界の2割しか占めない先進国に住む私たちの生活が、世界の飢餓の原因となっているのです。また、このところの干ばつや熱波によって、穀物生産国の生産量が落ち込み、穀物価格は2005年からそれまでの3倍以上に上昇しています。その結果、貧困層が拡大し、35カ国以上で食糧暴動が起きました。これまで私たちは、経済成長こそ人間に幸福をもたらすものだと盲目的に信じて、大量生産、大量消費、大量破棄を続けてきました。ところが、このような人間の欲望を優先して生き方が、化石燃料や水資源を枯渇させ、家畜の餌としての穀物を作るために森林を伐採して、土地を砂漠化し、地球温暖化が加速して、極端な気候変動を起こしています。そしてそれが深刻な自然災害につながり、さらに貧困が拡大して、世界を不安定にしています。このような現象は、私たちの毎日の生き方が、自分や家族だけでなく、世界の人々や、さらには、人間だけでなく、自然界のすべてのものとつながっていることを教えています。つまり、私たち一人一人が、世界の貧しい国の人々や地球環境のことを考えた生活習慣に変えていけば、地球の環境を守り、平和な世界を実現し、それはまた自分たちや次世代の幸福につながっていくのです。ところが頭ではわかっていても、生活習慣を変えるのは難しく感じるものです。特に生活は家族との思い出がいっぱい詰まっていますから、それを変えることは、今までの自分の生き方を否定するような、何か大切なものを失うような気がするからです。私も例外ではなく、頭ではこうした問題を理解できても、行動に移すのは簡単ではありませんでした。それでも自分にできることから始めました。具体的には、肉食をやめて菜食中心の食生活に変え、マイバッグやマイ箸を使い、グリーン電力を購入して、1年間の電力の使用から出る二酸化炭素の排出量を相殺しています。食材はフードマイレージを考えて、できるだけ近いところで生産されたものを購入し、最後まで使い切るようにしています。些細なことばかりですが、少しでも世界や地球のために役立つと思うと、それまではただなんとなく繰り返していた毎日を大切に思えるようになりました。さて、流行の服を身につけて、人気のレストランで食事を楽しみ、深夜でも高校と明かりがつく街に人があふれる都会生活は、 豊かさの象徴のように見えますが、実は自然に恵まれた土地の生産者や美しい自然を犠牲にして建てた原子力発電所で作るエネルギーで成り立っています。今回の福島の原発事故は、一年中出回るトマトやキュウリ、冬にケーキを飾る真っ赤なイチゴなどを手に入れることで、どれだけエネルギーを無駄に使い、司法や世界の貧しい国の人々の命を危険にさらし、地球に負担をかけてきたかを教えてくれました。日本はアメリカ、フランスに次いで世界第3位の原発保有国です。日本は島国で資源も食料もなく貧しい国だと言われてきましたが、実際は国土の7割は森林に覆われ、複雑な地形のおかげで豊かな生態系に恵まれています。ところが、戦後の経済成長を優先した復興方針や冷戦構造の中で、原子力エネルギーは平和利用という名のもとで推奨されてきました。近年では地球温暖化の主な原因である二酸化炭素を出さないクリーンエネルギーという名目で、国は原発を増やす方針でした。そして今、同じように経済成長を目指す国々が後に続いています。福島の原発事故によって、いかに自分がこの技術について何も知らなかったか、何も知ろうとしていなかったかを反省させられました。何しろ、原発を稼働することで排出する放射性物質と、それを含む核廃棄物を安全に処理し、十分に管理する技術は存在しないのです。生命科学者の柳沢恵子さんは、高レベルの放射性廃棄物は遺伝子を傷つけ、約40億年もかけて受け継いできた生命の連続性を切断しかねないと言っています。ところで、深刻な原発事故は日本で起きたにもかかわらず、真っ先に脱原発を宣言したのは、世界で最初に核分裂を発見した物理学者を生んだドイツでした。ドイツは2022年までに国内17基の原発すべてを廃止することを決めましたが、この決断にはドイツ首相の諮問機関である原発問題倫理委員会が大きな役割を果たしました。この委員会は消費者問題の研究者のほかに、カトリックの枢機卿とプロテスタントの牧師などで構成され、キリスト教の倫理観が反映されています。どのようなエネルギーが提供されるべきかは、電力会社や政治家ではなく、社会が決めるべきだという考えに基づいているため、原子力の専門家や関係者は一人も入っていません。原子力の利用は、今生きている私たちだけではなく、未来世代や、さらには人間だけでなく、地球のすべての命に関わる問題です。つまり、私たち一人一人が何を目的として、どのように生きるのかということが問われているのです。深刻な原発事故を経験した日本だからこそ、目先の利益や都合を優先してきた生き方から、人間だけでなく地球のすべての命を守ることを優先する生き方を世界に示していく大きな役割があると思います。成長の家は、すべての命は神において一体であるという教えに基づき、原子力や化石燃料にエネルギー源を求めて、自然を破壊して奪うことで経済を発展させてきた欲望優先の生き方から、再生可能な自然エネルギーを利用し、自然と人とが調和する与える生き方を実現していくことを目指しています。具体的には、成長の家では2001年7月に、宗教団体として初めて、環境 ISO14001 の認証を取得し、その後、日本国内だけでなく、ブラジル、アメリカ、中華民国の教団施設に、この認証の取得と太陽光発電装置の導入を拡大してきました。さらに、2013年に国際本部事務所を東京原宿から山梨県北杜市に移転する森の中のオフィス計画が進んでいます。この建物は、通常のオフィスに比べて、45% の省エネを図る一方で、自然エネルギーやバイオマス発電で電力を賄い、正味のエネルギー消費をゼロにします。こうした取り組みを通して、宗教は単に個人の救済に携わるだけでなく、自然と人間が調和した世界を実現するために、天地一切のものに感謝する生き方を具体的に実践して示していきます。本日のテキストではありませんが、成長の家総裁、谷口正信先生の著書、 次世代への決断、宗教者が脱原発を決めた理由の230ページから231ページを一部省略して朗読させていただきます。私たちは経済発展の名のもとに自然破壊や自然からの搾取を称賛してきました。強いほどいいという考えが広く社会全体の心に浸透してしまったため、私たちの環境にはその態度が核兵器や原子力エネルギーの形で反映しているのです。それらは力ばかりが強大ですが、地球の生物とは全く相入れないものです。それらは人間と自然との不調和の産物です。だから私たちはこの状態を正し、神の作られた世界の実相を表せねばなりません。朗読を終わります。聖鳥の家では人間は神の子であると説きます。神はあらゆる良きものの作り主であり、すべてのものを生かしている命の本源です。その神の命の現れである人間は、神と同じあらゆる良きものがすでに与えられているのですから、自然と人間が調和した本来の世界をこの世に表すことが人間の本来の姿なのです。私たちは心の奥底では人間だけでなく自然界のあらゆる命は神において一体であることを知っています。だから自分や家族の幸福だけでは満足できず、世界の貧しい人たちや地球の生命の幸福を願わずにはいられません。どうぞ毎日の生活を自然界から与えられるエネルギーや空気や水や食べ物に感謝して、世界と共に地球と共に生きる喜びを表現するライフスタイルをお送りください。皆さんお一人お一人の生き方が地球環境を守り、世界の平和を実現し、自分たちだけでなく未来世代の幸福につながっていきます。これまで5週にわたり私の話をお聞きくださいましてありがとうございました。皆様のますますの幸せを心からお祈り申し上げまして、私の話を終わらせていただきます。